はい、こんばんは、どうも。
こんばんは。
若い新しい力によるチャンネル桜、の桜寺第3回目生放送でございます。はい、ここ渋谷区のチャンネル桜本社ビルより生放送でございます。まあ、なんか結構3回目で、ね、慣れてきましたけれども、はい、ちょっとここで本放送の前に訂正放送ございますので、木間さんから、訂正放送を読んでいただきます。はい、はい、どうぞ。
先週の放送内容について訂正がございます。ですね、プロデューサーの風の中の旗からですね、皆様にお詫びと訂正がございます。番組中、政府保障のところでですね、固定期に関する、部分なんですが、特殊法に定められた300億円の基金のうち10億を政府が出すという話があると申し上げましたが、公定期復興対策基金は実現しませんでした。代わりに110億円の規模の事業による支援策を決定しています。なお、これは復興のための支援金であり、殺処分になった家畜への補償は行われています。民間の義援金総額は10月末で35億円になりました。曖昧で不正確な表現があったことを謹んでお詫び申し上げます。
はい、ということで訂正放送ですね。
しました。はい
はい、で今日は早速本題に入りたいんですけれども、
はい、
ですね、まあ、ヨンピョン島でですね、
はい、
まあ、北朝鮮の砲撃があったということ で、僕も本当に、ね、先週未熟の僕木間さんに、あの1週間来週話す、何話すって言ってて、
はいはい、
1週間ぐらいあったら何か起こるんじゃねえのってあの予想を超えたことが起こりましたので、
そう、起こっちゃいましたね。
今日はあの急遽ですね、あの専門家の方にゲストで、お越しいただいております。はい、で専門家の方、西岡勉先生でございますけれども、ちょっと木間さんから先生のご紹介をしてから登場していただくということで、
はい、
ちょっと読んでいただけますか。
はい、本日はですね、西岡勉先生にいらしていただいております。
はい、
西岡先生はですね、東京キリスト教大学の方で教授をされております。長年拉致問題に取り組んでいらっしゃいまして、朝鮮半島問題に大変お詳しい方です。現在救う会の会長をされております。
ごめんなさい、
はい、
いや、これここから音が拾っちゃったんです。ごめんなさいね。
ではですね、はい、
今切ります。はい、
はい、
生なんです。
はい、
で、西岡先生、ということで西岡先生にちょっとご登場いただいて、
ご登場いただいて、はい、
ちょっと狭いんですけど、どうぞどうぞ。
ありがとうございます。今回今日ね、この前の本放送の方でも、
ええ、だから同じスタジオで2回目なんで、はい、ネクタイ取ってきました。さっきと同じじゃないように。
先生、はい、北朝鮮問題の専門家ということで、
はい、
僕も先生のブログとか結構実は勉強させていただいてるんですけど、
はい、
なんか先生どうですかね、この今回のヨンピョン道の砲撃というのは先生はどうお考えですか。どう 見るというか、
まあ今日ね、さっき来たね、韓国の新聞持ってきたんですけど、
ね、朝鮮日報ですね。
朝鮮日報、今朝の朝刊です。で、大韓民国が攻撃を受けたって書いてあるんですけど、
ね、
ちょっとここかな。
写真がね、すごいですね。こう黒煙がもうもうと上がっている写真が、
まあ、一言で言うとですね、経済制裁が効いてきて、金正日が、
はい、
悲鳴を上げて、
うんうんうん、
それで、まあ、いつもの手法で緊張を高めて、
はい、
僕はこんな悪いことをしてるよと、止めてくれないともっと悪いことをするよと言ってですね、物や金をもらったり制裁を緩めてほしいと暴れてると。しかしもうその手法は通じないであろうと。まあ、オバマ政権は一応原則的なことを守ってますので、問題は韓国のイ・ミョンバク政権が頑張れるかどうか、そしてまあ日本もちょっと不満なところもありますけれども、悪いことしたやつにですね、
うんうん、
褒美を与えてはいけないと。
そうですよね、
という単純な話だと思うんですけど、
ね、なるほど。これさっきちょっと、はい、先生の雑談というか、はい、の時もあったんですけど、韓国軍がこの、はい、ヨンピョン道に北朝鮮から砲撃を受けた時に、
はい、
まあ、自衛権の範囲ということで、はい、50発かぐらい応射してますよね。
60発
か、60発ですか、はいはい、それはどういうような応射だったんでしょうかね。
さっきなんか表あったでしょ、被害のやつよね。 あ、これか。これあれ？
ああ、それは時系列ですか、
うん。あ、これね。
あ、これですか。
これでね、これ作ってくれた北朝鮮によるテロなんかの表ですが、こっちか。
ちょっと見にくい。
北韓国が死者2名。それで、
住民がもう
重軽傷5名ってなってますね。北不明ってなってるでしょ。
そうですね。
でこの韓国の新聞にも火を吹いてるのは韓国の島なんですね、じゃあ向こうがどれくらい被害があったのかということについて全然発表がないわけです。
は
でどうもちゃんと当たってないんじゃないかと60発がですねということを、まあ、この新聞も言ってるんですけれども、あの当初ですね、李明博大統領は、戦争を拡大させるな、核戦させるなって言ったんですね。拡大の核に戦争の戦で、と言ったと、第一報が伝えられたんですね。しかし砲撃を受けてですね、打ち返している時に拡大するなと言ってもですね、こっち殺されてるんですか。
そうですね。
そうじゃなくて、敵の攻撃能力を叩いて、そして攻撃をできないようにしろと言うべきなんですよね。そういう点ではちゃんと自衛権を発動しなかったんじゃないかと、いうことを言われてまして、つまり長距離砲を撃ってきたんですけど、砲というのはですね、要塞の中にあって、岩の中とか、土の中にあってですね、砲身だけこう出てるわけですね。で蓋が閉まるわけです、で蓋開けて撃つわけですね、で蓋が閉まると、そうするとこちらからですね、砲で撃っても、その砲身の穴を塞いでしまう、正確に当たるところを当てないと跳ね返されちゃうんですね。要塞に当たるだけですから、だからこちらで砲を撃つとですね、砲というのは誤差がありますから、そんなぴったりと当たらないわけです。でそういう点ではちゃんとした反撃だったのか、ですから韓国は戦闘機飛ばしたんですね。
F-15 かなんかを飛ばしてます
ね、それがですね、ある韓国の人の話によるとですね、戦闘機が見物だけして帰ってきたと。つまり戦闘機からミサイルを撃たなくちゃいけないわけです。
地上の要塞に対してですよね、
でそれはミサイルは誘導できますからね、きちんと当たるわけです。そして相手の攻撃能力を断って、そしてその後ですね、報復のために自衛権の発動で、平壌爆撃するとかですね、いうことをするかどうかは戦略的判断なんだけど、現場ではやられたら相手の攻撃能力を断たないと、またいつの時点でも彼らができるわけですね。
そうですね。
こんなことはやっぱり軍事的常識とはありえないわけですよ。
そうですよね。
だからそういう点で最初の一言ですね、核戦するなと言った大統領の発言が非難されているわけですね。でもう一つ言いますとですね、今年の3月に天安という哨戒艦が爆沈させられたじゃないですか。それがその時もですね、その直後、次の日の朝、大統領府のスポークスマンが記者会見してですね、北朝鮮には異常な動向がないって言ったんですね。でも爆心させられててね、で向こうからも飛行機が飛んできてたんですよ、あの時もね。で潜水艇が出てきていたのは分かってたわけですね。それなのに異常な動向がないと言って、そして全ての可能性を排除しないで調査するって言ったんですね。しかし北がやったの間違いないわけです。あの地域で北以外にやる国はないんですから。
最初船の老朽化ではないかみたいなことを言ってた人もいます
ね。だからそういう話をしているのと今回の第一声と、同じようなことなんですね。で天安事件が魚雷の後半部が海から出てきてですね、網に引っかかって、それで北のものだって明らかになって、記者会見した時に李明博大統領が演説をしましてね、この次挑発したら許さないと。
ですよ、
で自衛権を発動するって言ったんですね。
そうです
ね。自衛権の発動っていうのはその戦闘を超えて、ここでもしも何かしたら平壌爆撃だってあり得るというのが自衛権の発動ですから、つまりそれどころか、現場での戦闘行為 に、つまりもうそれは正当防衛ですよね。自分を攻撃する能力を叩かなければ任意の時間にまたやられるんですから。
そうです。
それをする能力を持ってるのにするなと言ったと、いう点でちょっとですね、韓国側の姿勢に まあ、あの疑問が残る、そして もう一つですね、あのだからまあ韓国は緊張を背負ってるわけですよね、うん、あの天安の時もその、まあ、天安で韓国は経済制裁したんですね、貿易は止めてますけれども、しかしまだ投資は止めてない、ケソン公団という、まあ、北朝鮮地域に韓国の企業が工場を建ててですね、韓国人の労働者とかいるわけですね、
工業団地ですね、うん、あの南部の、
はい、南部じゃなくて、
まあ、西の方ですか、
ね、西の方、ね、ケソンってね、あの、
まあ、海上です、
ね、海上海上、割と近いよね、こう、そうそう、ここにあります、
ここ、
う
ん、
そうそうそう、つまり事件があったところと割と近いですよ ね、あそこに韓国の、人がいるわけです、だから人質になっちゃうわけですよね、
そうですよね、これあの、うん、なんか、うん、あの解放みたいな感じでこうちょっとトックみたいになってる
ところですね、そうそうそうそうです、そうです、ね、そう、それだけではなくてですね、北朝鮮が嫌がってるのはですね、北の住民に真実を伝えることなんですね、はあ、だからまあ、心理戦っていうんですけれども、うん、軍事境界線のところにですね、ここにですね、うん、大きな核石があるんですね、
あ
スピーカー、
あれですよね、あの宣伝するやつ、
でそれでですね、今日俺たちは何食ったぞとかねそういうお前ら何食ってんだとかいうことをやってたわけです、
なるほど、
それで脱北者に聞くとね、その韓国の放送が楽しみだったと、前線で勤めてるとね、退屈だからと言ってたんですが、それが2000年の南北首脳会談でお互いに誹謗中傷をやめましょうって言ったということを口実にして韓国はやめちゃったんですよね、
はあ、
で北朝鮮にとって真実が入ってくるのが一番怖いわけですね、お前のところの今度出てきた金正恩っていうのは、お母さん誰のか知ってるのかとお母さんの妹今アメリカに亡命してるぞとかね、いうことを伝えられるわけですよ、あの であのオーストラリアに留学してたんだとかね、で本当ですからね、でもそういうことされるのが嫌だから、あの放送をやめましょうって言ってたんですが、イ・メンバク大統領は天安事件のが北がやったことが明らかになった、それに対する制裁の一環として、あの拡声器放送を再開すると言ったんです、今年の5月に、ところがあのじゃあ再開したらば、あの射撃するって人がいたんですね、
そうですね、
そしたらやめちゃったんです、今もやってないんです、つまりあの軍事力で言ったら韓国の方が全然強いわけです、
そうです、
しかし勇気がないんですね、緊張に耐えられない、まあちょっと日本みたいになってきて、話せば分かるっていうふうになっちゃってです、話したって分からないんですね、あのやっぱり脅しをかけてきた相手には、あの3倍から5倍の力を持ってこちらは報復できるんだと言って、相手の不法な行為に対しては叩き返すと、そして脅しには乗らないと、いうことをしなきゃいけないんですけれども、その部分がちょっと足りないということですね、
あの先生のお伺いしたいのは、イムヨンダクっていうのは、どちらかというと北に対してこう、まあ、対立的というか、厳しいような感じでノムヒョンから変わっていったと思うんですけれども、
まあ、あのノムヒョンよりは、まあ、いいですよね、だからノムヒョンは、まあ、言ってみたらですね、あの辻元さんとかですね、あとなんだあれ社民党のなんだか福島さんとかみたいな、福島さんと似てるわけで、あの人弁護士ですよね、で反米左翼弁護士が大統領になったっていうことで、大統領って強い、5年間オールマイティーですからね、本当に強いわけですね、まあ、それから、まあ、加藤浩一政権ぐらいになったぐらいとか、
あ、まだそうそうまだそんなもん
ですか、イ・メンバクさんっていうのは、
あ、分かりやすいですね、非常に
しかし一応自民党にはなったと、
ああそうですか、
それくらいの感じでしょうかね、だから
か
最悪ではないけど自悪なんだと、最善事前との関係で最悪自悪って言葉を韓国のある人が作りましたね、
自民党から加藤を超えて非常に分かりやすいですね
でもだからまあ反米ではないし、しかし左翼と戦う必要はないと、まあだから彼は自分のことを中道と言ってるんですね、で右翼ではないと言ってるんですよ、で中道と左派の連合政権のような感じで、真の保守を代弁する政治勢力が今のところ韓国にはないと、
あのパク・チョンヒの娘さんだかっていうのは、あの方はどうですか、
パク・クネさんというのも、 彼女はお父さんのことを堂々と尊敬していると言ってやったことが正しかったと言えばいいんですが、あの独裁者だというような言い方したりですね、で金正日に会って金正日の話が分かるとか言ってですね、だからそういう点で、まあ、彼女はお父さんのイメージがあるから星の方は自分の票は自分のものだと、ウィングを左に伸ばせば当選できるという、まあ、なんか計算ばっか計算高くてですね、ちょっと星の真の代表とは言えないと、もう失望されちゃってますね。
さっきフリップでもあったんですけど、まあ、ずっ と,、朝鮮戦争から、例えば青瓦台襲撃って50年代にありましたよね、はい、その後ラングン事件があって、あと大韓航空機爆破がありまして、で、まあ、その節目節目で、まあ、いろいろ例えば青瓦台の時北、南ってキム日成をこう打倒しよう暗殺しようとしてそれが部隊を組みましたよね、そのポシャっちゃいましたけど、その
まあ、なんですか、
映画のシルミドって
のは、シルミドのこと言ってるでしょ、
そうです、
あのシルミドの映画自体がね、間違いなの、
間違いなんですか、ああすごい面白かったんですけど、
あれ面白いと思ったらダメだよ、あれはね、左翼が作ったね、
扇
動映画だね、
あ
れひどい映画だよ、
あ、そうですか、
あれはね、つまりあの映画の中で、あのシルミドに集まったあの人たちがね、反乱を起こして、それで北朝鮮の歌を歌うでしょ、革命歌を歌うけど、あんなこと歌わないんだよって、
なるほど、
あ、それで大体ね、あの囚人を使ったってことなんでしょ、あれ嘘ですよ、
あ、そうなんですか、
そうじゃなくて、あの軍隊経験のある人を選んで、特殊部隊を作ったんです、
あ、そう
です、で今もあるんですよ、その特殊部隊は、それはずっとあの時だけ なかったんじゃない、今もあるんですよ、で訓練しててね、僕の友達の元工作員、北朝鮮の工作員がね、韓国に来て今度そこに入ってね、訓練受けてなんていう話もあって、あるんですよ、で、あれは確かにね、反乱を起こしたことは事実なんだけど、あれはね、なんか間に入った将校がちょっとこういうことやってね、食料のが待遇が悪くなったりして、それで怒っただけの話で、殺そうとしたとかでもあれも嘘、
あ、そうですか、
だけどだからまあ、ひどい映画なんですよ、だからパクチョンヒがあれ感激しちゃダメだよ、あれそれ困ったもんだよ、ダメだろ、
二度は信じちゃいけない、
あ、まあまあ、なんとなく、まあ、まあ、例えば同じような首里は、まあ、架空のあれですけど、
まあ首里はまだ良かったけど、その後のは全部ダメですね、
あ、そうですか、
で最近ね、法家の中でってね、大砲の方に、あと火ですね、法家の中でっていうのが、久しぶりにいいね、
法家の中
で、まだ日本に来てないと思いますけどね、
どういうような、
朝鮮戦争の時にですね、まあ、インチョン上陸作戦の直前ですね、3ヶ月間は半島全体が北にやられて、南東港っていう釜山の前の、川で大激戦になって、そこを守ったんですけども、その時に学徒兵って言ってですね、高校生たちですよね、が義勇軍で出てですね、で本隊は楽東区を守るために韓国軍は行っちゃって、学徒兵だけが残ってですね、ある地域を守って、そして北朝鮮の軍の侵攻を何日間か止めたと、実話をもとにしてね、まあ、国を守るために犠牲になった若者たちの物語なんですけどね、
そうなんですか、
でそれは実話だったんで、ちょっとね、まあ、あんまりでも高校生が強かったりして若干アクション映画的でもあるんだけど、でも大韓民国を守るために犠牲になった人間を尊敬しなくちゃいけないという観点がある、で北朝鮮が侵略者だっていう当たり前のですね、歴史家に立つ久しぶりの映画だったんですね、
そうですか、
でシルミ島も悪いのは朴政権でね、朴政権が特殊部隊を作ったんだけど、特殊部隊を秘密を守るために殺してしまおうとしたから反乱を起こしたってことでしょ、で特殊だから朴政権信用できないから北朝鮮の革命歌を歌ってね北朝鮮に乗り込んでいく部隊だったのに北朝鮮軍みたいになっちゃって、
まあ確かに、まあ2000年代からのこうなんて、融和的なもののベースにある映画ですよね、
あと光州事件についての映画があったでしょ、
光州事件は朝鮮戦争の時の、
いや、1980年の
学生団集め
た、そうそう、光講習のね、の映画、これ日本でもあんまり流行らなかったんですよ。韓国で流行ったんですけどね、あれも全く嘘でね。
あ、そうなんですか。
まあね、まあ、あの、あれ、こんな話してていいのかな。
全然大丈夫です。大丈夫です。僕、映画大好きなんで。
あのね、僕はね、公衆事件専門でね。
あ、そうなんですか。
実はね、1982年から84年までね、ソウルの日本大使館に勤めてたんですね。
あ、そうです。
で、公衆事件ってのは1980年に起きたんですね。僕、まあ、調査員という資格でいたんですけども、でその時死者が何人だったかということも、まあ、分かんなくて、日本の左翼の今でもいろんな変なことやってる和田春樹というね、はい、あの東大の名誉教授がいるんですけども、あれと朝日新聞の碇明というですね、記者が本出して、死んだのは2000人だと。でその根拠は、カソリックのルートでですね、死体が500体ぐらいあったという手記が日本に来てですね、日本のカソリックの正義と平和委員会かな、なんか記者会見したんですね。
あ、そうです
か。で、妊婦の腹を裂いて胎児を投げ捨てたとかね、いう話だったんですけど、ところがそれ嘘だったわけ。そんなことなかったっていう説もあって、で僕それがだから事件の2年後でまだ前途官政権も そこを取材することをタブーにしてた時に、まあ、私も別に外務省の仕事じゃなくて休暇取って広州に8回ぐらい行ってですね、
広州って
光る州ですね、
あのこの辺の
州、そうそうそう、
慶州南道とかの西の方ですね、
全羅南道、
あの一番南の方です、
そうそう、近代中の、まあ、この辺
のこの辺ですよね、
あ、そうそうそう、
この辺ですよね、ここ、ここ、
だから近代中の、ふるさとですよね、
ああそうなんです、なるほど、
でそこに行ったらね、当時銃を取って戦ったっていう全南大学の学生 と友達になってね、彼に墓地とか案内してもらったんだけど、
そうなんです、
一番残虐な場面何だったんですかって言ったら、あの海原軍が、まあ、あの特戦団っていう、日本でいうとパラシュート部隊、習志野部隊みたいな、もの強い部隊なんですが、だから棍棒でデモ隊を殴ってたと、
ほうほうほうほ
う、いうのが一番あの残虐な場面でね、あの妊婦の腹を裂いたというのは全然違うわけ。それで、あのその引き裂かれた旗っていうね、手記があるんですけどね、あのカソリックが400体遺体があったっていうね、それがまたね韓国に逆輸入されて、韓国の四世大学っていうね、日本の慶応みたいなところの壁新聞で貼ったんですよ。僕大使館員だったらね、時々壁新聞見に行くのも趣味半分仕事半分でね、学生運動落ちちゃったんですからね、あのそして見に行ったわけだから、あ、日本の引き裂かれた旗がここにまた逆輸入されたと思って見ててね、雨で模造紙で手書きなんですけどね、それにねビニールをこうで濡れないようにしてるわけ、そのビニールの上にね万年筆でね、嘘、あの400体あったっていうの、嘘だって書いてあるわけ、俺はその時は公衆にいたと、死体はリアカー3台分しかなかったって書いてあるわけ。そして僕のその友達になったザンナダの学生に聞いても、100は超えなかったと、私たちがやったんですよって、死体並べて集会やったんだっていうわけ、で政府が発表が200なんですよ、で政府の発表は正しいんです、ところがこのその作ったね、映画、公衆事件の映画ね、はもう軍隊が無抵抗な民間人を殴り強姦しね、なんか、まあ、あの軟禁事件みたいなことを自国の軍隊が自国でやったっていう映画になってるわけ。
それは先生おっしゃったの、前途官時代ですよね、
そうそう、
それ前途官に対するアンチなんですか、
まあ、だから前途官に対するアンチであり、それ一番ひどいと思ったのはね、これも嘘なんですけどね、あのね昼正午になってね、大韓民国の、ね、国歌ね、国の歌がかかってね、でみんなデモ隊が歌うわけ、それで大韓民国の、まあ、国旗を持って歌ってると、あの軍隊が愛国者たちに向かって銃を撃つと、で全く嘘で、これあの大韓民国をバカにするんじゃないと僕は大韓民国に留学しましたからね、あの最初の銃撃っていうのはデモ隊が、あの軍人が、デモ隊を皆殺しにしてるって流言飛語がわーっと広まっちゃって、それを信じてね、タクシーとバスがね、まあ、発砲命令出てないから軍は殴るしかできないわけですけど、その機動隊がいて軍がいるんだけど、そこに突っ込んでいってね、引き殺すわけ、 でも、軍の隊長がね、八歩目、撃たせてくださいって、ほら、ダメだとか、軍っていうのは、もう組織で、命令組織だからね、勝手に撃っちゃいけないよね。でも、目の前で機動隊が引っ越されてるのを見て、現場の隊長の判断で正当防衛で撃ったんですよ。それが最初なのに、その映画の中ではね、みんながデモ隊の方が愛国者でね、愛国歌、まあ、韓国の国歌が流れたらみんなデモをやめて、こうやってね、国歌を歌ってると、歌ってる最中に、軍人たちが銃を撃ったって言って、だから大韓民国は信用できないと、大韓民国のために死のうなんて言ってもダメなんだと、半島の祖国は北朝鮮なんだっていうイデオロギーの嘘映画なん
だ。あれなんですかね、そのノムヒョンみたいなやつらを支持してる韓国の左派系の人たちの映画
ですよね。そうです。だから韓国版自虐しかないわけ。大韓民国って国自体がもうね、生まれた時から汚れているという韓国版自虐士官がね、1980年代からわーっと広がるわけですよ。
それはイ・スンマンも否定してるんですか。
もちろんもちろん。
ああ、そうですか。
李承晩が、なぜ悪かったか、 あれは反日運動をやったと言うけど、アメリカに亡命しててね、実際銃を撃ってはないと。そして戻ってきてから、親日派の、ね、処分をちゃんとしなかったと。
あ、そういうことも
ね、それに比べて金日成は日本と銃で戦ったと、
いや、
そしてその後牧師駅は日本の満州軍士官学校と、それから陸士出身じゃないかと、親日派の親玉だと。それが、日韓交渉をやったから従軍慰安婦問題とかなんかがちゃんとしなかったんだと。
牧師駅を、まあ、アンチだっていうのは分かるんですけど、イ・スンマンまでアンチだっていうのが分からなかったんですけど。
いやいや、だからもう大韓民国っていうんだから、生まれた時から汚れてると。
いや、でも僕の中では、イ・スンマンっていうのは、その、まあ、アメリカに亡命してしつつ、なんか上海とかなんかに臨時政府を作って宣戦布告したから立派なやつだみたいなことを思ってたんですけど、それも否定です。
だからそうです、韓国の左翼はね。だから韓国の保守派は、李承晩が一番、もちろん日本と戦ったというのもあるけど、その後朝鮮戦争で、まあ、韓国の安全保障の危機だったのに、アメリカ と結んで米軍を引き入れて、国を守ったと。そしてその後韓米相互防衛条約、まあ、日米安保と同じですよ、を結んだと。それで韓国の安保の基盤を作ったと。そしてそれがあったからこそ、牧師駅が産業化、工業化ができたんだと、安保の李承晩と、それから産業化の牧師駅と、それが韓国の近代化 の基礎だと、その2人を尊敬するのが韓国の保守派だと。
まあ、そうですよね。
と言ってるのに、だその二人を否定するのが韓国の左翼、反韓政略。
だから完全にこう、父親思想的なことですよね、韓国の左翼っていうのは。
だからその父親思想が広がって、父親思想の裏に自虐し、韓国版自虐史観があるわけです。
はあ、これは面白いですね。
ああ、そうかな。
いや、僕、李承晩まで否定してると思わなかったんで、パク・チョンヒはよく叩かれてましたけど、李承晩は結構こう、李承晩ラインとか作って、反日的なことをやってた
んで、でも、
英雄なんかなと思ってたんですけど。
まあ、でもあの人はやっぱり、それでも事実に基づいたことをやっててね、李承晩時代に従軍慰安婦問題の保障は一切求めたんですよ。
それは従軍慰安婦問題がそもそもなかった。
いや、従軍慰安婦っていう人はいたわけですよ。だけど貧困による、まあ、人身売買の被害者であって、それから国家外交でそのことを持ち出せるというのは、いくら韓国の中で反日の権限みたいな李承晩で見えなかったんですよ。
なるほど。
当時のことを知ってる人たちは、
そうですね、
まさかこれでお金を取れるなんて、みんな全部そうだって。韓国人の税源がいて、韓国人の税源が買って連れてってたんですから。
そうですよね。要は、奴隷売買と同じですよね。現地の人間が、
まあ奴隷ってことじゃないけど、まあ、奴隷っていうのは身分ですけど、あれは借金ですから、ちょっと、奴隷ほどじゃないけどね、
担保に、
だから、ね、年金上げみたいなのあるわけで、奴隷に比べるともうちょっといいですけど、今度だから資本主義という枠の中でね、貨幣経済の中で起きてることだけど、
なるほど。
でもまあ、本来は人身、そういうこともいけ、違法だったけど、事実上貧困社会の中であるわけですよね。で、それはだから、その人たちにとっては被害だけれども、それが公権力による強制連行だなんていうことを言えるっていうのはね、やっぱり当時知ってた人は誰も思わないんだよね。
なるほど。
だから80年代になって、あの当時知らない人たちが出てきて、そして韓国のテレビ番組で実力ドラマとか言って嘘のドラマをやるから、あのそれを信じちゃってね。それはもう当時僕はあの慰安婦問題も結構専門家でね、1992年に宮沢総理大臣がソウル行って8回余ったんですよね。でその時に文藝春秋に頼まれてね、あの取材に行ったんですソウルに。それで いろんな人に会ったんですけどね、そしたらね、僕のことをね、君の言う通りだと、韓国の金大中さんの一つ上の世代の野党の政治家の人がね、当時二松学院 2.26 事件って知ってるのかって言うんですよ。何ですかって言ったらね、いや 2.26 事件の時はつまり青年将校たちがね、部下がの手紙を読んだと。そしたらば兵士たちが自分の妹とかが東北地方の、ね、例外で売られてるというのをいっぱい書いてあって、こんな世の中おかしいじゃないかと言って
障害心です、
立ち上がったんだと。当時の朝鮮は日本よりもっと貧しかったんだぞと、なんで日本軍が忙しいのにね、強制連行するんだと何を言ってんだって言って、その野党の政治家に怒られたし、あと朝鮮日報の論説委員長やってた人、ソウルオリンピックの時論説書いた人にも怒られましたよ。だいたいそれをなんで謝るんだと謝るのがおかしくなるんだと。それであのそれを持ってね、まあ、いろんな話があるんだけど、はしょって外務省に行ってね、で宮沢総理8回謝ったと、質問が一つだけあると、これは権力による強制連行を謝ったのかと、それとも人身売買の被害について謝ったのかと。もしも後者だったら、日本人の女性たちで戦前吉原に売られた人たちに何で謝らないのかと、それをだけ教えてくれてたね。これから調べますこれから調べることについて8回謝ったんですよ。だからそんなことやっちゃうから、韓国の人たちも、韓国人は総理が謝ったり NHK の七里のニュースで問題だって言ってると、日本人が問題だと思ってるんだから、強制連行あったんじゃないかって言って、当時おじいさんたちがバカなこと言うんじゃなかったって言ってもね、信じちゃったわけですよ。本当に 虚構な世界で、しかしその背後には大韓民国の歴史をおかしなもの、生まれという汚れたものとして、だから北朝鮮がいいんだという、そういう酒民族主義、それが主体思想ですね。80年代にそれがわーっと広がって、その時学生運動をやった人間がに、あの韓国のいわゆる386世代って言って、日本の全共闘世代の10歳ぐらい下ですけどね、それが今各界各層にわーっと広がってて、それがいるので、まあ、今日の話に戻しますとね、さっきのなんで異民博がちゃんとした報復ができないのかと、韓国の中のそういう各界各層にいる人間は北朝鮮は同族であって敵対してはならないと、外政が敵なんだという思想が広がってるわけですよ。でだから反共意識は本当にどんどん落ちてるわけで、例えば天安門事件についてもね、今でもアンケートを取ると、イ・ミョンバク政府が発表した北朝鮮による犯行だということを信じるかというとね、 30% は信じない。でその 30% の人間というのは、つまり韓国政府の言うことってのは全部おかしいし、韓国はアメリカの言いなりになっているだという、もうその歴史観にとっぷり使っちゃってるわけ。だからやっぱり歴史を、自国に対する誇りを持つ歴史観を持たなくなると、安全保障もおかしくなると。日本と同じことが
全く同じですね、
韓国で起きてるんですよね。
僕、ぜひこれ今生放送なんで、ぜひ西岡先生にご質問されている方は、ツイッターのチャットかなんかでも受け付けてますので、随時読んでいきたいと思うんですが、ぜひですね、今回のヨンピョン道砲撃とかを受けて、これから朝鮮半島っていうのが、まあ韓半島と言ってもいいんですけど、どういうふうになっていくのかっていうのがあって、で、まあ僕なんて覚えてるのは、キム日成が死んだ時にあと10年後には には北朝鮮だとなくなってるって言いましたけど、うん、あれから16年ぐらい経ってますけれどもまだなくなっていないと、うん、でどんどんどんどんこう軍事的な挑発をエスカレートさせているし、うん、まあその米朝若組合ってありましてね、僕も素人なんで分かんないですけど、それで、うん、
詳しいじゃないですか。
いや軽水炉を提供するって言って、うん、結局保護になって、で時間稼ぎして、うん、核実験、まあ、2回ですか、うん、やってっていうことになってましたけど、うん、まあ、なんか統一とはなんかほど遠い現状ですし、うん、これから韓半島ってどうなっていくのかなっていうのは先生お伺いしたいんですよね。
まあ、で、今は、まあ、韓国側の対応の問題点を言いましたけど、じゃあ北朝鮮がなぜこのタイミングで軍事合議をしてきたのかということですけれども、それに、はいろんな人たちがいろんなことを言ってますけど、一つほとんどマスコミに出てきてないのはですね、日米韓の経済制裁が効いてるってことです。だから苦し紛れに、まあ、最初に言いましたけど金正日の悲鳴だって言ってるのはですね、金融制裁が苦しくなってなんとかそれから、ね、逃れたいということで、その時に2つの言い方があってね、制裁をされてることについて、つまり核をやめると言いながら隠れて核をやってたり拉致被害者を返さなかったり、することを申し訳ありませんでしたと、真人間に戻りますと言って制裁を解除してもらう方法と、そうじゃなくてもっと悪いことするぞと言ってね、もっ俺をほっとくともっと悪いことするぞと、今島に対する攻撃でもっとやるぞと言って、で悪いことをしてしまうのは話し合いがないからだと、韓国国内ではそういう意見とかあるわけですね。話し合いがないから緊張が高まるんだと言って、話し合いに持っていって制裁を解除させようと今までのやり方を取ろうとしてるんですが、とにかく苦しいことは間違いないんですよね。
僕先生非常にご質問したいんですけど、ブッシュ政権の末期の時にテロ支援国家を解除しましたよね。その時に確か同じちょっと前ですけど、リビアがテロ支援国家解除されてましたよね。それはブッシュ政権だったかクリントンだったか忘れましたけど、全然こう解除の基準が全然違いましたよね。リビアはもうなんか完全に改革開放みたいなことをしろみたいなこと
に、それより核について白旗上げて全部出したんですよね。
で、ただ北朝鮮については全くこう、そう、煙突爆破した演出だけで、であれブッシュ政権はなんであんな変質したんですか最後。
だからあの時は、まあ、ライス国務長官とヒル国務次官のラインがね、まあね、制裁の効果を、自分たちの手柄にしようとしたんですね。つまり2005年にアメリカは金融制裁をかけるんですね。それが効いたんです。でその時ちょうど安倍さんが官房長官で、日本は朝鮮総連に対する厳格な法執行っていうのに入るわけですね。
なるほど、減免をなくしたりっていうですか。
それもそうですし、それよりね、まあ、朝鮮総連はね、国税庁との間の5項目の合意があると自分たちで言っててですね、まあ、ひどい脱税やってたわけです、あるいは朝鮮信用組合ので意図的に不良債権を作って、で焦げつかせて公的支援をもらうと言って二度朝鮮信用組合が加担して1兆4000億入ったわけですよね。じゃあ不良債権になったお金は本当に善意のね、投資失敗した焦げつきなのか、
違いますよね、
最初から焦げつかせるつもりでやったのか、おかしいこといっぱいあるわけですね。でしかしそういうものについて厳しく取り締まるということが始まって、日本からのお金の流れがかなり止まった。
なるほど、
そして、もう一つ、じゃあお金がどこに行ってたかというとですね、労働党に39号室っていう機関が、
39号室、
金正日の個人資金を扱っているところでですね、北朝鮮の経済はですね、実は大きく分けると、北朝鮮は社会主義ですから計画経済で、予算、国家予算が全てなはずなんですけども、実は国家予算の経済というのはどんどんどんどん削られていってですね、それとは別に金正日の個人資金というのがあって、
なるほど、
それが39号室で、勝手に最高人民会議とかですね、党の会議と関係なくて金正日が自由に使える金というのが39号室に集まっていてですね、それがどんどんどんどん増えてたわけです。でそれが核開発にも使われ、それから、まあ、料理人を呼んでですね、トロが食いたいというとトロを買ってくるお金にもなり、それから国内の政治警察を維持するお金にもなるというお金で、それは外貨なんですね。 で、まあ、大体ね、年間ね、10億ドルぐらいは必要なんじゃないかと言われてて。
800億ぐらいですか。
で、朝鮮総連から、まあ、最盛期はですね、1800億円から2000億円ぐらい年間行ってたんですよ。すごいお金ですけどね。
すごいですね。
これは内閣調査室が、1994年に調べた数字です。僕は内閣調査室の人間から直接聞いたんですけどね。うん、ただアメリカの上院で、この間共和党の大統領候補選最後まで争ったマケインさんがですね、94年に演説して、畑外務大臣から聞いたと、18億ドルから20億ドルというお金が日本から行っていると、これを止めないのになんでアメリカは日本のに核の傘を貸さなくちゃいけないのかと、自分で自分の国を守れって演説してるんですけど、だからそれくらい言ってたんです。しかしそれが止まったんですね。そしてアメリカの金融制裁というのは、そのお金がどこに入っているかというとね、国内の銀行に置いてなくて海外の銀行に置いてあったんですね、スイスの銀行とかに置いてあるんですが、そのお金を動かす窓口になったのはマカオの銀行だったんですよ。
なるほど。
そのマカオの銀行がテロ資金を扱っているとして、アメリカが金融制裁をかけて、このマカオの銀行に金融制裁をかけるとですね、アメリカの金融機関がマカオの銀行との取引を一切止めるんですね、テロ資金を扱っていると。そうするとアメリカと取引できないということは国際金融秩序から排除されているの で、
そうです、ね、
で取り付け詐欺が起きたんですよ、マカオの銀行。
なるほど。
危ないということになっちゃって、でそれが効いたのに、だから北朝鮮は慌ててですね、何とかしてくれってなったわけですよ。それで核をやめるとか言ってですね、まあ、煙突の勝利につながるわけですよ。
そうですね、
でそれでヒルはそのお金を、ライスヒルはね、政権末期に核問題で成果を上げたということを見せたくて、せっかく聞いてた金融制裁ね、それも金融制裁だけは聞いたわけじゃないですよ、日本からつまり収入は立ったわけです、そして今度は貯金の方をアメリカが立ったと、だから苦しくなったということなんですけども、だから日本とアメリカが両方両輪でやってたのに、その成果をヒル・ライスラインが先取りして、なおかつきちんとした検証もしないで、北朝鮮は先に譲歩すれば核をやめるんだと信じちゃって、煙突爆破だけで終わっちゃったと、いうことなんですが、今年の8月末にもう一回アメリカは金融制裁始めたんです。
あ、そうなんですか。
知らなかった。
知らなかったです。
あ、それ、いや、実はこれが今回の、砲撃事件の背景ですよ。
それはブッシュ時代にやってた金融制裁と同等ですか。
もっと強いかもしれない、つまりね、今度はね、39号室を名指しで、39号室等の39号室ですよね、がテロ機関だと、犯罪機関だと、そこの名義の口座を、そこと、まあ、金融取引したらば、世界中の銀行をアメリカが金融制裁かけるぞと。
なるほど。
それからもう一つですね、偵察総局っていうのがあるんですね、人民軍の機関ですよ。今回の攻撃も多分偵察総局がやったと思われるんですが、そして偵察総局長というのはキム・ヨンチョルというんですけどね、その偵察総局という人民軍の一つの機関と、偵察総局長という個人もテロリストだと指名して、この機関やこの人と金融取引したらアメリカが制裁するぞという、つまり朝鮮労働党と北朝鮮の軍はテロ組織だということを名指しにする制裁を8月末にアメリカがかけたんです。
そうですか。かなり北朝、ブッシュから、オバマ民主党に変わりましたんで、北朝鮮がかなりこう、アメリカの態度が軟化するんじゃないかって言われてましたけど、
軟化してないわけです。
してないんですよね。
で逆に、彼ら核をやめてないですから、濃縮ウラニウムだって今回見せましたけど、見せる前からやってたってことは分かってたわけでね。彼らは核をやめてないし、約束を守ってない、約束を守らない相手に対しては制裁を強めるというのが、オバマの、方針で、ですから制裁を強めたんです。で日本も民主党政権になっても、その朝鮮総連に対する取り締まりは弱まってないんです。お金は言ってません。
なるほど。
そして、当時その2005年からの時はですね、韓国はまだノムヒョン政権だったわけです。だから韓国のノムヒョンがですね、ブッシュ大統領に食ってかかって金融制裁解除しろとか言ったんですよね。金正日に頼まれたんだと思いますけど、今回はイメンバクになって、ですから 福島みずほさんから加藤浩一ぐらいになってるもんですからね、あの一方的に支援するのはやめたんです。韓国からお金は止まったんです。あ、まあ、あの制裁まではしてなかったんですけど、でも そのイメンバクでもあの天安館であの殺されましたからね、あのやろうといった制裁のうちの一部ですけど、でも貿易停止はやってるんです。だから韓国から行くお金も減ってると。つまり金正日の個人資金39号室が枯渇し始めていると。
なるほど。
というのは大変なことで、自分の健康が危うくなっていつ死ぬかわからないから三男に継がせようとして、しかし三男では心もとないから実の妹をセットにしてですね、あの自分が死んだ後自分の墓が暴かれないように、後継体制を作ろうとしているわけですけど、そのためにもお金が必要なのに、そのお金が自由になる外貨がどんどんどんどん減っているということの中で、アメリカと話し合いたい、韓国と話し合いたいわけですね。話し合って制裁を解除させたいわけです。しかし核はやめるつもりないわけです。だからやり方としては緊張を高めて、高めた分のもう一回は砲撃しないませんよということで、あの制裁を緩めてくれとかね、悪いことしとって二度目やりませんよっていうのが何がそれが褒美をもらえる手柄なのかと思うんだけど、彼らの発想はそういうことをやったわけです。
あの今、あのリョンミョンでしたっけ、あのあそこでなんか学者が入ってますよね。今もう帰ったんです。
帰りました。
あれでその学者が記者会見したところによると、あの、北朝鮮の核開発というのはかなり相当のレベルであるという、
まあ、あのつまりね、北朝鮮の核はもともとは長崎型の、ね、プルトニウムだったんですが、パキスタンから濃縮ウラニウムを作る技術をもらって、はい、その代わりにノドンミサイルを上げたんですね。
北朝鮮がパキスタンにノドン型を提供してた、
ノドンミサイル、パキスタンはミサイル持ってなかったんですよ。
あ、なるほどなるほど。
爆弾を持ってたけど、濃縮ウラニウムを作る技術を持ってたんですけどね、でだからインドは安心してたんだけど、パキスタンからノドンが入っちゃったんで、インドが核実験したんです、98年に。でそのことはあのこの間日本に来たファン・ザンヨクさんがですね、その時聞いてるんです。すでにジュネーブ合意の時に5発核爆弾持ってたと、だから安心して凍結したけれども、核開発はやめてないと、ノドンをパキスタンに出して、その代わりに濃縮ウラニウムを作る技術をもらってんだと、でところがですね、これはちょっと拉致問題にも関係するんだけど、そのパキスタンがアメリカの同盟国になっちゃったんですね。
そうですよね。
9.11 のテロの後、アフガニスタンと戦うときに米軍がパキスタンに入って、
駐留してます、
ね。駐留してるでしょ。ですぐ米軍がやったことはですね、カーン博士っていうパキスタンの核開発の、父親と言われる人に会ってですね、お前技術を誰に出したんだと。まさかアルカイダに出してないだろうなと。ただそしたらですね、まあ、アルカイダに出した証拠はなかった、それからイラクもなかったんですけど、カダフィに出した証拠があった。
あ、リビアの方、
それでリビアはバレちゃったと思って、それでさ、ブッシュは何するかわからんと、
なるほど、
まあ、怒り狂ってましたからね、時ね、それでなおかつね、技術もらったんだけど完成してなかったですね。だからもう全部出しちゃって、完全にオープンしてもうやめるって言ったんです、それでリビアは悪の枢軸に入らなかった、悪の枢軸演説に、しかしイランと北朝鮮はパキスタンから技術をもらっているという証拠をアメリカが握ったわけです、だから金正日からするとですね、アメリカを騙して核凍結すると言ってですね、アメリカから毎年50万トンの重油をタダでもらいながら、裏でアメリカを射程に入れた核ミサイル開発を続けていたという証拠、決定的な証拠を、テロとの戦争の真っ最中のブッシュに逃げられちゃったと、だからブッシュは何するかわからないというのが2002年1月の状況だったわけですよ、その時田中金が 裏で動いて、日朝をやりましょうと言ったから、北は乗って、でその時に日本側は田中さんも救う会、家族会救う会の運動があってです、世論が一定程度ありましたから、拉致被害者の問題についてゼロ回答じゃ困りますよ、消息出してくれと言ったんで、アメリカの強い圧力があって、アメリカから日本を引き離さないと自分が殺されるかもしれないという危機感があり、なおかつ1兆円ぐらいの金が来ると思ったんで拉致を認めるという博打に金正日は出たわけですね。
5人生存、
でそれもつまりパキスタンがアメリカ側に来て、実際北に核技術を出してましたよということを言っちゃったからそうなった。
なるほど。 いや非常に勉強になりますね。例えば、
なんかいろんな話しちゃっていいのかな。
いや全然
生放送だからさ、
見てる方もね、もうちょっと時間がだんだんなくなってきましたけど、質問したいことあったらぜひ書き込んでいただければ、うん、はい、はい。
で僕先生にお伺いしたいのは、うん、まあ、最初のさっきの質問とかぶるんですけども、はい、まあ、よく引き合いに出されるのが、まあ、東西ドイツ、
はい、
統一についてはですね。で東西ドイツは、まあ、はい、当時統一する直前ぐらいに、はい、まあ、4倍とか5倍の国力差があったそうなんですけども、うんうんうんうん、現状の北朝鮮と韓国の国力差っていうのは、ね、20体とか30体とか、うん、もっと分かんない
経済力ですかね、
うんうん、でまあ、このまま行くと僕はやっぱり統一なんか夢物語で、現実的に将来的に北朝鮮ってずっとこのままやっぱり接収を繰り返して永続していくんでしょうかね。
いやそうじゃなくて、もう北朝鮮が金正日が死んだ時はチャンスだよね。金正日が死んだら、
そろそろ亡くなるんじゃ
ないですか。亡くなると思いますよ。でそしたらどうなるかというと、金正日路線を続けようとする金正恩勢力と、
はい、
それから中国とくっついて、先軍政治じゃなくて改革開放をやって、北半部だけの独裁を維持しようとする、それ以外の労働党の幹部たちと、
はい、
それから大多数の配給では食えなくなって、自力で商売やって食っている、人民たちが、経済活動の自由、それからか韓国との交流の自由を求めてくるという、その三つどもえの中で混乱が起きると。混乱が起きた時にどうやって被害者を拉致被害者を助けるかというのも一つの問題で、まあ、日本にとって、ね、一番いいのは韓国が韓米同盟の枠の中に入っていて、日韓基本条約も守り、それから核拡散防止条約にも入り続けている形で統一するというのが一番いいんですよ。だからドイツの統一も最初はイギリスとフランスは警戒したわけですよ。ドイツが強くなると、
まあね、
ヨーロッパで戦争起きると、過去2回そうだったと。
そうですね、
だからドイツは西ドイツはどう説得したかというと、統一ドイツは NATO に残りますと。
なるほど。
だからドイツが強くなるということは NATO が強くなることだと、
うん、
だからイギリスフランスに脅威になりませんと言ったんですね。それと同じことになれば一番いいわけですよ。
ただムクゲの花でしたっけ、小説で、その北朝鮮との統一した時に最後手土産を持っていった、それは核だっていう風な、なんかオチの小説でした、
ね。ああ、まムクゲの花が咲きましたね。ああいうのもみんなね、だから自虐史観の左翼がね書いてるんで、韓国のその真の保守派はね、そういう自虐史観と戦っていて、だからまあ韓国の中にはね 30% ぐらいは自由統一、反共自由統一がいいという人たちがいるわけです、
うん、
で、まあ、30% ぐらいは北朝鮮指導の統一でもいいかもしれないと思っている、
赤化統一ですか、
つまり自虐新北派がいるわけ、だからその人たちは天安門事件も信じないというわけ、で 40% はどっちでもないと、自分の生活を大切にするという中で、じゃあ 40% をどちらが取るのか、イ・ミョンバクはその 40% の代表なんですよ。
なるほど。
まあ、今ちょっと南北がね、統合するのを望んでるのかっていう質問に対してちょっと答えてもらう、あとですね、
特定失踪者は拉致被害者にならないのか、だから特定失踪者の中にも拉致被害者がいるのは間違いないんです。
そうです、
ね、それ以外でもですね、つまり家族がいない人も狙われてますから、特定失踪者にもなってない、つまり原田忠明さんがですね、新幹線が捕まってなかったら、いまだに原田忠明さんとしてパスポート持って出入りしてるわけですよ、だからそういう新幹線一人だったのか、まだ成り済ましてる人がいる可能性があったら、それは特定失踪者になってないっていう点では、どれだけいるかわからないわけですよね。
なるほど。今フリップが出て、パチンコマネーとの関連、
だから先ほど言った1800億から2000億というのが、まさに、まあ、言われてたパチンコマネーなんですが、パチンコマネーだけじゃそんなに大きくなくて、
なるほど、
やっぱり当時はね、株とかね、不動産投機とかたくさんしてたんですね。
あ、
もちろんパチンコもあります、
ええ、
でパチンコっていうのは脱税のもうメッカですから ね、
そうですね、
ラーメン屋さんとかでもですね、割り箸の数とかで売り上げ分かるんですけど、パチンコ屋さんっていうのは玉がぐるぐるぐる回ってるから、売り上げ分かんないわけですよ。だからプリペイドカードを入れて、売り上げを補足しようとしたわけです、
あの、うんま、大手のマルハンとかが上場を目指してたらしいんですけど、うんうん、当初から、うん、あのパチンコというそもそもそれが合法かどうか怪しいっていうのが拒否されたんですけどあの本当に滑稽ですよね。いやマルハン の, あのどうが最大手かちょっと忘れましたけど、う
ん、でも今ねテレビ局テレビのコマーシャルとかね
CM すごいですよ ね,
ね
本当に
あと先生にお伺いしたい、うん、やばい本当にいっぱいあるんですけれども、うん、あのそうですねあの今の拉致担当大臣っていうのは
いやだから今は臨時に仙石さんがやってるわけですよね、
はい、変わりますね。
だから、
はい、
あのだってそれもねやっぱり法務大臣がああいうことで辞めた後に、ね、答弁のこなれがいいからって言って法務大臣のを選ぶっていうのはね、やっぱ法務行政に対する冒涜だと思いますよね。大臣っていうのは答弁をするためにつまりいるのかと、うん、ただあの柳田さんの言ったのと同じことじゃないですか、うん、答弁のこなれがいいからっていうのはねつまりごまかすのが柳田さんに うまいからっていう話を自分でしてるわけでしょ、それはちょっと まあ、ひどいですよね。だからそれ官房長官と法務大臣だけでも多忙なのにやっぱり拉致担当大臣は別の人を置いてほしいし、まあ、あの置く方向だとは聞いてますけどね。
あ、なるほど、はい、あの昔中山さんがやってらっしゃいましたけど、
はい、
民主党になってからなんか目覚ましいなんか活動というか動静もよく聞こえてこないのでちょっと、
まあ、民主党になってから、はい、あの予算は倍増されましてね。
あの
それで情報収集のための努力をするということをやったのが、まあ、中井博先生ですけど、まあ、1年で、まあ、お辞めになってしまったというかですね、うん、そしてまた柳田さんがこういうことになってしまってまあ、ちょっとねやっぱり拉致問題について腰を落ち着けて自民党時代は中山さんが拉致担当補佐官やり、それからあの大臣やりってことで、ずっと一人の人が担当してたんです。
そうですよね。
だからそういう点ではちょっと迷走してますし、今のは結局司令塔が なしってことになっているような感じで心配ですよね。
なるほど。あ、はい、もうそろそろ番組終わりですので、はい、チャンネルさくらの方の2000人委員会の告知を行いたいと思います。
はい、
あ、
吉岡先生も本当に、
はい、すみません、ちょっと
ありがとうございました。すごい貴重な
話
を、ね、
3時間ぐらいお話ししたいなと思ったような気がしますけど、
聞きたかったんですけども、あのチャンネルさくらの方のね、いつもの、
いや、もう一回やってくださいね。
はい、あ、全然。あの、本当になんか朝鮮半島とか韓半島のことって、うん、ものすごい日本の周辺自体なわけですから、
ええ、
本当に恐ろしいなと思っていて、ええ、本当にまたぜひお越しいただいて、
はいはい、
ぜひぜひ、あの皆さんもまだまだあのいろいろ聞きたいっていう方は、ね、コメントもありますので ね、ぜひまた機会があったらよろしくお願いします。
は
い、
じゃあ、チャンネルさくら2000人委員会ご入会のお願いでございますね。
はい、
読んでいただいて、
チャンネルさくら、では広告主としてご支援いただく委員の方を引き続き募集しております。委員会の会費は一口につき毎月1万円で、ご覧のような様々な特典もございます。お申し込みお問い合わせはチャンネルさくら2000人委員会事務局までよろしくお願いいたします。
はい、ということで、はい、もう一つ本ございますね。
もう一つですね、はい、いつもお知らせしてますが、毎月1万円の、チャンネルさくら2000人委員会の他にも、チャンネルさくら友の会というのがございます。
うん、
チャンネルさくらでは友の会の会員を引き続き募集しています。
はい、
会費は一口につき毎月2000円で、ご覧のような特典があります。
はい、さくら通信 DVD 日本新定およびオリジナルストラップ新定でございますね。
はい、
はい、ということで、
はい、これまた毎月続ける必要がなく1回に1000円以上の支援をする準会員さくらサポーターの制度もありますので、まあ、どちらもお申し込み お問い合わせはチャンネルさくら友の会事務局までよろしくお願いします。
はい、ということで、じゃあ、はい、最後ですけれども、スタッフ紹介軽くさせていただきましょうか。
はい、
はい、スタッフ紹介です。プロデューサー風の中の旗、さん、ディレクタークルーンさん、カメラおまるさん、 AD 猫またはっぱさんでお送りいたしました。
はい、
ということで、まだ時間本当にわずかなんですけれども、
あと2分ぐらいあるんですよね。
我々の日本国民からして、はい、まあ、この、まあ、朝鮮半島韓半島の問題って今言った僕が言ったように、うん、そのものすごく周辺事態であって、うん、すごく密接だと思うんですけれども、うん、まあ、日本国民が、まあ、 韓半島が統一されるされないがともかく、韓国人というか、まあ、朝鮮人に対してどういうふうに接していったらいいでしょうかね。
まあ、その構えないで、言いたいことを言うって。日本文化っていうのは遠慮する文化なんですよね。韓国文化は、ね、遠慮って言葉は韓国にないんですよ。
あ、そうなんですか。
漢字書いてもね、通じないんですよ。
あ、そうなんですか。
なんか よく考えてるって、本当に。そういう意味であってね、遠慮って言葉は中国にもないですよ。だから、
そうなんですか。
日本人だけですよ。言いたいことを言わないで察し合うっていうのは、だから、それはね、察し合ってたって絶対通じないんだよね。言いたいことを言うというのが絶対だと思う、ね。
サミュール・ハンチントンが文明の衝突の中で、韓国、中国は完全に中華文明圏で、日本だけが日本文明圏なんですよね。
そう、まあ、儒教文化圏でね、そうなんですよ。だから、まあ、でそれなのにね、先に謝ってしまったら向こうも通じるだろうとかダメなんですよ。
そうですね。
もう李承晩大統領だって認めなかった強制連行、日本が先に認めたらダメなんですよ。
そうですよね。本当におかしな、うん、河野談話とか、うん、村山談話とか、まあ、おかしなあれですけれども、うん、ということで今日は西岡先生にお越しいただきました。ありがとうございます。
また
ぜひぜひお願いいたします。
お願いします。ありがとうございます。
じゃあまた来週も桜寺ありますので、ぜひ来週もご覧ください。
はい、ということで、あ、はい、まだ余ってますね。
じゃあまた来週。
はい、はい、
ありがとうございました。楽しかったです。
また本当にぜひ。
はい、はい、はい。